天の国は次のように例えられる。年間の手術もおよそ半分を過ぎました。イエスは天の国を三通りに例えて説明なさいました。畑に隠された宝、商人が探し回る高価な真珠、網にかかった魚から良いものを得り分ける。この三通りの例えはさまざまなことを連想させます。一人一人にしっくり当てはまる受け止め方を見出したいと思います。転勤してきて鉄道に関係する違反で二度警察のお世話になりました。北昌中央病院手前の高架を間違って右折した時と、名府庫前の踏切一時停止を怠った時です。名府庫前の違反は9000円と2点減点でした。五島という線路のない土地に6年も住んで浦島太郎状態になっている司祭をなぜ呼び止めるのでしょうか。それからスーツを着ているときは見逃してほしいと思います。9000円は痛いので必要経費と言い張って教会の通帳から支払おうと思っています。それは嘘です。さて今週の例えに戻りますが、3つの例えは広がりを感じさせる例えだと思います。ただ単に埋もれている宝、良い真珠、網で捕らえた魚だけではなさそうです。大地と湖、そしてそこでやり取りされる品物、これらで世界全体を表していると考えられます。天の国を学ぶ材料はこの世界のあらゆる場所にあるということです。他にも例えは三つの暮らし方をしている人でもあります。初めの人は畑は耕すが畑の所有者ではない人です。畑の所有者であれば畑を買い取ったりはしません。この人は小作人で人に使われて一生を終えるはずだったのに宝物を探し当てたのです。商人というのは自ら生計を立てる人で、取引の中で高価な真珠を探し当てる力を発揮した人です。網にかかった魚をより分ける人たちは平凡な作業を繰り返していても良いものを見逃さない人たちと言えるでしょう。ここでは天の国についてあらゆる人に学ぶ機会が与えられるのだとわかります。もともと天の国は隠された宝であり、掘り当てたならあらゆる努力を払って手に入れる価値があります。天の国は価値を知っている人だけが見つける宝であり、価値のわからない人には猫に小判なのだから、天の国の価値を見抜く力が必要となります。また天の国は区別が必要な宝なので、見かけや目の前だけの楽しみなどに惑わされず、正しく見分けなければなりません。ニラは食べることができますが、ニラとよく似た水仙の葉は食べると食中毒を起こします。正しく見分けることができなければ命に関わるのです。イエスが示した三つの例えは、畑に隠された宝、高価な真珠、より分けられた魚というだけではなく、 広がりを持っている。ここまでいくつかの取り上げ方をしましたが、皆さんが受け入れやすい取り上げ方は見つかったでしょうか。さて、私はもっと大胆に天の国につながる宝を一つ示したいと思います。それは祈りです。祈りのいくつかの特徴が今週の天の国の例えに表現されていると思います。まず祈りは掘り下げていくとその素晴らしさがわかる宝です。毎日祈りを唱えていても祈りの言葉の持つ意味を改めて考えることは少ないかもしれません。祈りの言葉の持つ意味を私に教えてくれたのはアビラの聖テレジアを例に挙げることができます。この聖人は主の祈りをテーマにして一冊の本を残しました。主の祈り一つで一冊の本になる。私もこの聖人の残した本を通して主の祈りという畑に隠された宝を掘り当てました。また祈りは持ち物すべてと交換しても惜しくない高価な真珠です。ベトナムのトゥアン・スー・キ教を紹介します。彼は25歳で司祭に叙階され、39歳ですでに司教に選ばれ、47歳で大司教になりましたが、ベトナム政府は彼を危険人物と決めつけます。不当逮捕され、13年間獄中生活を強いられました。すべてを没収されましたが、彼はパンとブドウ酒の差し入れだけでミサを捧げ、祈りから受けた照らしで獄中から面会人に小さなメモを渡し、教区民を導く言葉を与え続けたのでした。トゥアン・スー・キ教はすべてを失いましたが、祈りからすべてを手に入れたのでした。すべてを失ってもすべてを得ることができる祈り、持ち物すべてと交換しても惜しくないものが他に考えられるでしょうか。さらに祈りは良いものと悪いものを得り分けるふるいのようなものです。複写に挙げられたユスト・高山右近は、難しい決断をしなければならないとき必ず祈って答えを尋ね求めました。あるとき右近の上司である荒木村重は天下人織田信長に謀反を企てます。右近はどちらかに忠誠を誓わなければなりません。彼は祈ってより上位の方に仕える決断をしました。最後はこの世を支配する天下人よりも上におられる天の父に仕える道を歩んだのでした。このように祈りは今週朗読されたイエスの三つの例えをうまく表現していると思います。もっと言うと、長崎教区民がこれから畑に隠された宝を見出し、高価な真珠を手に入れ、良いものと悪いものを区別できるようになるためには徹底して祈りを鍛え上げることが必要だと心底思うのです。皆さんが子供の時代、祈祷書のいくつかの祈りを暗記していたでしょう。ロザリオに続けて唱える原稿憐れみ深き御母などは誰でも空で言えたはずです。今の子供たちに祈祷書なしで唱えてごらんと言ってもまず言えません。 今と昔では鍛えられ方が全然違うからです。私は常々思うのですが、祈りの道場という場を設けて数日間缶詰になって、でそこでこの鍛え上げるという、そういう道場が設けられたらいいなと、私が設けてもいいと思ったりすることがあります。道場を去る頃には朝晩の祈りやロザリオ、十字架の道行きなどの戦勝を率先してできる人になる、そんな弟子を長崎教区に送り出したい、私のこの10年来の夢です。私たちはすでに天の国の幸いを予感できるだけの宝を手に入れているでしょうか。天の国のことを学んだ学者となっているでしょうか。頭でっかちの学者ではなく、畑に隠された宝を語れる学者が田平教会長崎教区現れてほしいのです。天の国のことを学んだ学者がいれば、あちこちで人々に天の国の素晴らしさが語られることでしょう。